と身近に韓国ナビを見ていただきまして本当にありがとうございます。本日のテーマはですね、手書きの辞書アプリ、手書きの辞書アプリについてです。正直私、手書きの辞書アプリにあんまり相性良くないなと思ってるんです。というのもですね、私めちゃくちゃめんどくさがり屋なので、そもそもですね、画面に手書きで書くっていうこと自体がめっちゃめんどくせえなって感じちゃうんです。だったら写真で撮っちゃおうかなとか、だったらちょっとタッチペン使うこと自体がめんどくせえなって感じちゃうところがあるので、手書きアプリっていうのをあまり使っては来なかったんです。使っては来なかったんですけれども、もしかしたらこの手書きアプリとすごく相性のいい人がいる人もいると思うので、そういったところで、本日はですね、手書きアプリについて少し調べてみたので、その部分をあなたにシェアさせていただきます。で、もう私自身ですね、手書きアプリ、どのアプリでも翻訳アプリでも何でもいいんですけれども、絶対に欠かせないアプリっていうのがあって、それはですね、 Google 翻訳です。 Google 翻訳のアプリっていうのがもう最強じゃないかなって、惚れ込んじゃってるんですね、私自身。で、Google 翻訳の、まあ、あなたも使われたことあるかもしれないんですけれども、Google 翻訳とか、ネイバー翻訳とか、ダウン翻訳とかっていうのを韓国語学習者の方は結構使われます。で、私自身ですね、この Google 翻訳を使っている最大の理由っていうのがあるんです。最大の理由。それがですね、オフラインで使えるんです。オフラインで使うことができるんです。で、実は Google 翻訳の中にはオフライン機能っていうのがあって、このオフライン機能っていうのは、例えばですね、ネット環境がすごく不安定な環境、もしくはネットが全くつながらないっていう環境であっても使うことができるんです。この安心感って半端ないと思いませんか？あなたもですね、もしかすると、使っている、なんか他のアプリ使ってた時に全然進まねえなとか、全然ダウンロードできねえなとか、全然翻訳かけてんのに全然繋がらねえなっていう時、ちょっと投げたなかったですか？私自身結構イライラしちゃうタイプで、全然繋がらねえじゃんっていう時が多かったんです。正直言いまして、韓国はどこに行ってもネット繋がります。正直、日本以上に、ネット大国なので、どこ行っても繋がりますし、電子化してるので、例えば役場行っても、そうですね、全部電子的に電子化されて、されてる、データとかも全部電子ですね。全部がデータになってるってところがですね、だから病院とかも全部電子化されてるので、カルタとかも全部電子化で、医者同士それをメールで送ったりしてるっていう、そういう感じの社会なので、韓国に行ってネットが繋がらないっていう環境はまずないと思ってください。なんですけれども、やっぱり心配ですよね。ネット繋がらないと、翻訳もしくはしたらわからないものができちゃった時、例えば薬とかですね、あなたが体調が悪くなった時とかに薬買う時って、やっぱ薬って重要ですね。やっぱり飲むものなので、直接体に影響が来るっていうものじゃないですか。なので、そういった部分で何飲んでるかわからないっていう不安の方が大きくなったら、もっと病気になっちゃう可能性ありますよね。そういった意味でオフラインで使えるっていうのは、絶対に選択肢として持っておかれるっていうことはまず重要です。そして、有料アプリっていうのがあるんです。Google 翻訳以上にすげえなと思ったアプリっていうのが、私、たった一つだけあるんです。それがですね、小学館です。小学館っていうところに、半日日刊辞典っていうの、これブログ載せてますので、もし興味持たれた方はぜひ見てください。半日日刊辞典っていうのがあります。で、これはですね、お金がかかります。4000円前後。なので、お金かけた分当然リターン大きいっていうふうにお考えください。もちろんオフラインで機能制限なしで使えます。そしてですね、翻訳が一つ一つ素晴らしいです。どういうことかっていうと、きめ細やかな翻訳になってて、しかも日本語で通訳されてて、そして単語数が半端ないです。例文数も半端ないので、まさに辞書ですね。完璧な辞書っていうものをスマホに入れて持ち歩いているっていう、そういう感覚に陥ることができます。はっきり言って、この辞書だけでいいです。この辞書と、あと私が惚れ込んでいる Google 翻訳だけで十分じゃないかなって思っています。もちろんですね、私の話聞いたからって言って別にダウンロードする必要ないんですよ。ダウンロードする必要はなくて、あなたの選択肢として持っておかれると有利だよっていうだけの話です。なので、そういった意味でお金をかかるんです。有料なので、4000円ぐらいかかっちゃうんですけれども、この4000円っていうもののリターンは楽勝で取れます。 ていうことをあなたにお伝えしたかったんです。ではちょっと話の方をまとめますね。本日はですね、韓国語の辞書手書きアプリっていうことなんですけれども、あなたがどういう目的でアプリを使うのか、そしてハングルでそもそも書かなきゃいけない部分なのかっていうところもしっかり目的としてお考えになられた方がいいと思います。そして最大の私が伝えたかったことっていうのは、あなたの目的があなたの学習を決めるんですというところです。アプリを探すことっていうのが目的になっちゃうと、すごく学習の邪魔になっちゃいますよね。なので、あなたがどうして韓国語を勉強したいのかっていうことと同時に、どうしてそのアプリが必要なのかっていう部分をお考えになられると、もっと韓国語学習っていうのが加速度的に進んでいくと私は考えています。ということで、本日もちょっとつまらない話になってしまったかもしれないんですけれども、あなたの役立つ情報になれば、ちょっと参考にしていただければありがたいです。本日も、ご清聴ありがとうございました。